それでは改めまして豊さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今回なんか改まってたと恥ずかしいんですけど、
そうですね。
はい、乙女ライブ設立から、まあね、あっという間に、まあね、最初の華やかから5年ということで、最初に乙女ライブっていうタイトルが立ち上がった時のなんか経緯とかきっかけとかをちょっと差し支えない範囲でお伺いできたらと思うんですけれども、
はい、実際本当に2013年のゴールデンウィークだったので、
はい、
本当
丸5年
おかげさまでっていうところなんですが、はい、そもそもその乙女ゲームの舞台化を始めたきっかけっていうのがありまして、はい、アイデアファクトリーさんにある作品の版権を伺いに行って、それは取れなかったんですけれども、はい、新宿厚生年金会館での乙女とパーティーにご招待いただいて、
懐かしい、
本当に懐かしくて、はい、今はもう泣きなんですけれども、ね、はい、ちょうど発行期のアニメ化が発表になって、もう本当に1階2階が震えて怒号で包まれてっていうのを見て、はい、ああやっぱり乙女ゲームすごいなって、まあ発行期だからっていうのがあるかもしれないんですけれども、はい、まあ、乙女ゲーム改めて舞台化していきたいなっていうのがあって、それでうちにちょうど乙女ゲームすごく好きなスタッフがいたので、はい、彼女と一緒に開発を始めました。でその時に読み応えのあるシナリオのある乙女ゲームって何って私が質問して、それで一番最初のきっかけになった華やかと、はい、そしてクロックゼロを、はい、開発することになって、でその時に、最初はアイデアファクトリーさんの作品が多かったんですけれども、はい、ゆくゆく他社さんの作品もすることになるなっていうことがあったので、うん、であればブランド一つ作って、はい、その中で、まあ、原作者さんにはご了解いただきつつなんですけれども、はい、まあ、他社さんの作品も興行中に宣伝していけたらいいなっていうのがあって、あとはその乙女ゲームをこうちゃんと売っていきたいなっていうのもあったので、乙女ライブというブランドを立ち上げました。なので最初はアイデアファクトリーさん、デザインファクトリーさんがあったんですけれども、はい、その後もいろんな権利元さんと、ご一緒させていただいて、あっという間に5年経った形になります。
もうまさに今ある意味最初のこう、まあ、目論見通りというか、いろいろな乙女ゲームのタイトル舞台化されてきているという状況だと思うんですけれども、はい、まあ、5年経ってみて、まあ、印象的だった出来事、この5年間でいろんなことあったと思うんですけれども、
そうですね、いろんなことありました。
何かありますかね、パッて思い浮かぶようなことっていうのは。
そうですね、よく何年っていうと、こう小学校1年から小学校6年までとか学校になぞらえること多いんですけれども、はい、まあ、5年あれば子役も成長するよねっていうことで、クロックゼロで最初子役だった男の子がある瞬間から大人のその役もやるようになったっていうので、ああ時間の流れを感じました。
私もクロックゼロ初演からずっと見させていただいて、取材もさせていただいてるの で最初の頃なんか小学校行ってから稽古来たみたいな子たちが成長していく様子っていうのを一緒に見させていただいてたんですけれども、
ね、中学入りましたっていう子が卒業ですって言って、大人の3年間ってそんなに劇的な変化はないんですけれども、子どもの3年って小学生が中学生になって、そして高校になるんだなっていう、
まさに親のような気持ちですよね。
なので今でもこう映像とか他の舞台で見ると本当お母さんの気持ちになっちゃいますよね。まあ、それ子役だけじゃなくって他の俳優たちもそうなんですけれども、まあみんな頑張ってほしいな、
はい、
すごくあります、
はい、そう、まさにその他の俳優さんたちも、まあ、子役さんに限らずっていうことだったんですけれども、その乙女ライブを、まあ、2.5 次元の、まあ、デビュー作として売れていく俳優さんっていうのも今まで多くいらっしゃったなっていう印象なんですが、ゆたかさんが見ていて、あこの子きっと伸びるなって思った俳優さんですとか、まあ、はい、そういうエピソードとかあったらちょっとこっそり、お聞かせいただきたいんですけど、
全国放送の
サイマル放送してるのにっていうこっそり
こっそりなんですけど、はい、基本がオーディションで選ぶので、はい、みんなまずオーディションに来ていただいて、そこでいろんなものを見せていただくんですけれども、はい、その中でもやっぱりあこの子いけるなっていうとか直感的に思う子がいるんですが、その中で一番大きかったのがアルカノファミリアの近江翔一郎さん。
あ、近江さん、
近江さんはその時ガッチガチで、もう後で聞いたら初めてのオーディションだったらしいんですけれども、それでももうどうしても絶対この子いいな、絶対伸びるなっていうのがあったので、もう何はともあれ近江翔一郎君を抑えようっていうのが私の唯一のキャスティングの あの時は一番最初に言ったことで、で幸いにも受けていただいて、はい、それでご一緒させていただいたんですけれども、その真面目なんですよね、すごく本当に。で中身あのツイッターとかでは、うん、割とこう不思議な人のイメージ、
ちょっとおちゃらけたキャラクターっていうか、
勢いがあるというか、うん、違う次元に住んでるんじゃないかなこの人っていうところはあるんですけども、とにかく真面目で、引き出しを常に多く作ろうと、多分本人は意識されてるかわからないんですけれども、いろんな引き出しを持ってる子で、もちろん蓄積もありつつなんですが、なのでどんどんどんどん伸びるんじゃないかなと思って言ってたら、本当にどんどんどんどん伸びて、あっという間にすごく人気者になって、まあ、マネージャーさんにもよくそれは話はするんですけれども、まあ、そういう形で年齢とかは関係なしで伸びるなっていう子がいたら一緒に舞台作っていきたいし、その後もずっと応援していきたいしっていうこと。あともう一人は本当にびっくりしたのが鷲尾くんで、クロックゼロの楓ちゃんをやった時に、はい、まあ、彼も最初オーディションで来て鷲尾くんで、その時はそんなにピンとは来なかったんですけれども、正直な話、
はい、
そのメイクして出てきた時にあまりにも顔が綺麗でびっくりして、あ、こんなに化ける子なんだっていうことと、あとはその一緒に稽古をしていく中で周りをすごく見てる子で雰囲気を作ってくれて、もちろん当人はその時点ではまだ舞台も再開してそこまで立っていなかったので意識してなかったのかもしれないんですけど、とにかく、まあ、鷲尾くんがいると現場が和むっていうのとそれで鷲尾くんもすごい伸びる俳優さんだろうなと思っていたら、まあ、ご縁あって映画にも出てもらったんですけども、本当に助かりました。早起きできるっていうことで
朝に強い
朝に強い
でも人柄ですよね。
そうですね、
現場明るくするっていう。でアドリブも面白いじゃないですか、めちゃくちゃ。そういうのもやっぱり空気読むの上手い人がアドリブ上手いって思ってるので、もう本当にお人柄なんだろうなと思って。
そうですねもう本当に自分がっていうよりはいかにこのカンパニーとその舞台、その雰囲気、その時間を盛り上げて、盛り上げるというか無理に盛り上げるというよりはいかにいい流れができるかっていうのに苦心していただいてるんじゃないかなと。大人ですよね。
そうですね、大人ですね
本当
に。はい、ありがとうございます。今でこそその 2.5 次元っていう言葉が割とこの舞台界隈で浸透してきている印象があるんですけれども、はい、豊さんの思うこの 2.5 次元、そのもともとアニメとか漫画とかってファンがついてるものをまた舞台化するってすごく繊細な作業だと思うんですけれども、はい、まあ、その 2.5 次元舞台作る上で大切にしていることですとか、
はい、
あとは今後こういうことしてみたいっていう展望があれば、はい、ぜひお聞かせいただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
はい、もともと、まあ、長い時間オタクでもありましたので、もうアニメコンテンツ、漫画、小説すごく好きで育ってて、それで実際じゃあ自分が作ろうって言った時に、本当に今でも英断だったなと思うんですけれども、はい、一番最初に作った舞台をほぼ無名の子たちで800名の客席を埋めるということをやって、その時にただお客さんの反応を見て間違ってなかったなっていうのがあったので、まずは役者は似てる子をきっちり見つけたいなっていうことと、あと作品作りの上で言えばその作品のコアな部分を拾い出してそれで作品を組み上げていきたいなっていうのがあって、なのでキャラクターの顔見せで終わっちゃう舞台は楽しいと思うんですけれども、見終わった後寂しいかなっていうのがあるので、なのできっちりそのお話を見せていきたいな。それも原作と同じシーンでもちょっと人間がやるからこそメインでは動いてるんですけれども、メイン以外の人間も生きているのでその横でちょっと違う動きしてるんですけど、まあ、よくある目が足りないっていうことなんですけども、はいはいはい、っていうそのもう作品がちゃんとそこにあるし、たまたまこの時間この日付の間その原作の世界から現実の世界に来てるよ、ちゃんと実体化してるよっていうのを見せたいっていうのが大切なことかなと思っています。で、あと今後の展望としては、はい、もうよく言うんですけど舞台に来るお客さん増やしたいなっていうのがあって、
で永遠の課題ですよね。
そうなんです。もうマーケットを大きくしないと産業が成り立たないっていう、もう本当本質的なところで、1回でいいので、1年に1回でいいので、まず来ていただいて、それでチラシとか役者さんに推しを見つけて、
はい、
次の舞台に行ってもらえると嬉しいなと思って、それでするとこうその輪が広がって、友達を誘って、 また舞台人口が増えるかなっていうところですね。で、作ってる側も役者も私たちも 2.5 次元だからとか普通の舞台だからっていうのではなく本当に舞台として作っているので、そこはお客さんもあまりこうね 2.5 次元だからとか、うんうん、原作ものだからとか思わずに来ていて楽しんでいただけるといいなと。
はい、ありがとうございます。ではですね、今回 DVD の告知をしていただきたいなと思いまして、はい、ちょうどその乙女ライブから2作品、はい、DVD の発売がちょうど5月6月で決まっているということなので、はい、ぜひと思うんですけれども、
はい、1本目が5月30発売です。はい、来月、あ、今月ですね、
はい、
去年の9月公演の舞台アルカノファミリアエピソード3幽霊船の秘密という作品が舞台、DVD 化になります。
はい、
になります。で、本当お待たせして大変申し訳なかったんですけれども、本当ここだけの話ですね、
はい、
本編と千秋楽の挨拶がたっぷり入ってるので、
はい、
アフターイベント入れられなかったんですよ。
あら、そうなんですか。
というのも、もう、ご覧になった劇場で来られた方も分かると思うんですけど、はい、今回出なかったキャストが客席にいたりとか、
はいはい、
あとは普段声だけ出してたマスさんがいらっしゃったりとかで、割と客席をのアルカノファミリアまで拾っていったので、はいはい、どうしても本編を切れなくて、はいはい、切りたくなくて、はいはい、この収録になったので、アフターイベントだけのなんかイベントっていうのも近いうちにやりたいなとは思っております。
はい、あり
がとう。今んとこおりますだけです、はい、こちらが5月30日にな
ります。
で、次に去年の8月公演になりました、はい、ザ・ステージ神々の遊び、うん、太陽と冥府の希望、はい、こちらが6月の30日
発売にな
ります
。はい、
はい、でアルカノはまあ1ルートなんですけれども、はい、神々は、2エンド、
そうですね、
2つのエンドがありまして、
アポロンエンドとハデスエンドですね、
はい、なのでこちらは、2枚組で入ります。ただ、分岐後だけ、違うので共通部分は同じになる予定になっています、う
ん、はい。でも分岐早かったですよね。
そうなんですよ。
私すごい覚えてるんですけれども、
そうなんですよ。クロックもそうなんですけれども、うん、こっちは簡単に分岐って言うんですけれども脚本は正直2本分だよねって言うとクロックゼロも神々もそうなんですけど、
はい、
2本分ですよね3回ぐらい聞かれて、で1本です、エンドが2つですって言ってるんですけれども、本当にその役者の方々が、まあ、演出もそうなんですが、うん、ルートによって同じセリフでも演技が違うので、ただ全部はやっぱり DVD には入れられないジレンマもありつつね、
まあ、だからこそね、現場に来てくれっていうところもね、もちろん
やらしい方なんですけど、
いやいや、そんなことはないです。やっぱりその場で、その場でしか生まれない空気感というか、お客さんも一体となっての空気感っていうのを味わえるのが劇場だとは思ってますので、はい、まあ、でもとはいえお家で何回も楽しみたいという方にはぜひ DVD をというところですね。
はい、歌詞カードもちゃんと入ってます。
お、ありがとうございます。楽しみにしております。
いつも歌詞カードここに入れてるんですけどなので5月と6月去年の DVD が出ますので、
はい、
ぜひよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
アニメイトさん、両方ともアニメイトさんのオンラインでの、あとは各アニメイトさんの店舗であるとか、あとは池袋のステラワース、
はい、
そして映劇の通信販売、それぞれ特典つけて予約受け付けておりますので、
はい、
ご興味ありましたら検索してたどり着いてください、
はい、ありがとうございます。そして今回5本を1冊、はい、紹介していただけるということで、
はい、弊社の社外取締役が出した本で、タイトルが、はい、ライブエンターテイメントへの回帰という本なんですけれども、はい、まあ、映像から 2.5 次元アニメライブのミュージカルの概論をまとめた300ページ近いとても読み応えのある本が出まして、なんでこの本をご紹介するかといいますと、はい、まあ、私のインタビューも入ってるんですが、
はい、
現場のいろんな、クリエイターにインタビューしていただいて、その中でも、
はい、
去年のイケメン王宮からご一緒しているチョンさん、はい、演出家のチョンさんであるとか、うんうん、あとはアルカナからご一緒している音楽のインナミさんであるとか、
はい、
あとまさにさっき名前を出した鷲尾くんのインタビューであるとか、はい、あとは脚本の北村くん、そして何よりももう本当に大好きと言いますか、もう人間としてもクリエイターとしてもすごい尊敬しているクロックゼロの原作、ゲーム原作の志麻さんのインタビューが入ってまして、
志麻玲子さんの、
はい、もうこの志麻さんのインタビューってそこまでゲームに関してのインタビューを受けられてても、うん、志麻さん個人のインタビューってなかなか、うん、できないんじゃないかなと、
うん、貴重ですね、
はい、思いますので、あと鷲尾くんが俳優論を 語っているのもなかなかないインタビューだと思いますので、もうこの2本だけでもとても読み応えあるんじゃないかなと思って、
は
い、
まあ、様々なスペシャリストの
それぞれ
の観点からのインタビューが載っているってことですね、
はいはい、なので、はい、ご興味ある方には面白いと思いますし、はい、おそらくホームページに URL 載っけられるんですよね、
はい、はい、載せます
ぜひご興味あったら、お読みいただくと、あとはその今のアニメライブ、2.5 次元のですね、はい、舞台の状況も、詳しく解説してますので、本当に読み物として面白いので、はい、お読みください、はい、っていうところです。
少し拝見しましたけど、はい、まあ、言ったら赤裸々にというか、ね、暴露本とは申し上げませんけど、もうこんなところまで語っちゃうみたいなね、ライブエンターテインメントの裏側がちょっと垣間見えるというか、
はい、こんな資料まで載せちゃったんだっていうのが正直なところはあるんですけども、あとちょっとね、私のインタビューでも、あ、それ載せちゃうんだっていうのがもう本当に本当に全部載ってますので、これからね、舞台業界目指す方も、あとは舞台業界なんで成立してるのとか、お金的な話もすごく細かく書いてるので、ぜひもちろんさっきお客さんに来てほしいっていうのもあったんですけど、作る側も増えてほしいので、それは原作だとかだけでなく、音響照明とか大道具小道具、脚本演出、どのジャンルも、あと制作ですね、人が欲しいと思ってますので、ご興味ある方はいろんな制作会社さんのドアをノックされるのがいいんじゃないかなと思っております。
はい、ありがとうございます。ではちょっともう盛りだくさんお話ししていただいたんですけれども、最後にリスナーの皆様とファンの皆様に一言豊さんからいただけますでしょうか。
はい、まずは、まあ、最初にもお伝えしましたが、舞台来てねっていうところですね、はい、本当に 2.5 次元とか、普通の舞台とか考えずに舞台に来ていただけると嬉しいなっていうことと、はい、あと一回来ていただくと、その生で見る部分で、よく私たちが言うのが、私たちどう頑張っても稽古でどれだけ精度上げても舞台の半分しか作れないんです、うん、残り半分はお客さんが作るので、うん、お客さんが入って初めて 100% プラス 120%130% になります。でその後いろんなフィードバックをアンケートという形で送っていただいて、それで私たちが見えない反対側からの視点というのも教えていただけると嬉しいなと思います。もちろん作る側としてはそちらの視線を考えて作ってはいるんですけれども、うん、ファンだからこそ見える視点というのもありますし、なのでお友達で同士で話すのもいいんですけれども、ぜひいろんな制作会社にもそのご意見をいただけると嬉しいなと思っております、
うん、はい、貴重なお時間ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。